桜川マキシム。
はい、どうも、ジャスです。
はい、竹槍ですよ。
ガンダムのお話を、はい、いろいろする回です。
もう桜川マキシムのですね、鉄板コンテンツガンダムですからね。
そうですね。まあ、数あるネットラジオですけれども、
はい。
ガンダムの話を、ここほど、
はい。
なるほどって言わせることを喋れるところはあるまいって、今更思ってるところってあんまりないですよね。今日ね。
はい。
もうね。もうだってみんなこういろいろくじかれていくじゃないですか。
うん。
俺よりガンダム詳しいやつおったんですって。
はい。
いや、僕もね、昔ね、学年で、ね、一番ガンダム詳しかったんですよ、小学校の時。
はあ、はあ、
でもね、田舎のね、こうやったんだよね。街に本屋さんなかったんですよ。
ああ。
スーパーで雑誌とか売ってるのが、はい、まあ子供の触れる文明やったんですよ。
うん。
そんなとこに転校生の子がね、
はい。
富野由悠季の小説の劇場版のあのガンダムの三部作あるじゃないですか。
は
あ、
は
あ
はは
あ、あれ持ってる子が転校してきてね。
なんかもう小学生でそれ読むんですか。
特に最後の方あかんじゃないですか。
はい、はい。
陰謀の話延々続いたりするじゃないですか。
うん。
それを持ってる子が来て、
はい。
で、え、何読んでんのって言ったら、はい、ガンダムの小説って。へぇーって言ったら、最後アムロ死ぬねんって言われて、はい、あ、それねみたいな。ああ、うんうんうんうんって言って、そっと去りましたけど。
敗北の瞬間ですか。
そうですね。
はい。
はい、まあ、その敗北感を埋めるがためにですね、その後の人生を無駄にしたと言っても過言ではないわけですよ。何ですか、竹槍さん、僕に聞きたいことがあるそうじゃないですか。
はい、はい。あのですね、アマゾンプライム、いろいろこの、見ながら番組いろいろ暇な時に、見るのないかなって探すんですけど、ガンダム作品わりかし充実してますよね。
うんうんうんうん。
サンダーボルトとかもあるんですよ。
ありますね。僕が嫌いなやつ。
ああ、そう。僕、サンダーボルト全然見てないし、オリジンも見てないんですけど、もう他に見るものがあるんで、僕の中では。
サンダーボルトで、
ええ
ー。一年戦争後半からその直後ぐらいの話なんですけど、
はい。
もう、ちゃいすぎる。
うん、なんか、技術格差すごいでしょ。
うん、咀嚼できへん。
はい、はい。
一応見るんですけど、
ええー。
なんかもうアジア周辺にですね、なんか南方教団とかいうですね、
はい、はい。
謎の宗教組織がおって、そこがもう軍事開発を行ってるとか言われたらですね、
はい。
はい、しかなくなるじゃないですか。
うん。ボンさん連中でしょ。
ボンさん連中ね。
はい。
なんかもう何をどうしていいかわからないわけですよ。
へ
え。まだ一年戦争途中になんかその、もう体とモビルスーツ直接繋いでたやつが追ってぐらいやったらね。
はいはい。
まだ咀嚼できたんですけど。
ええ。
ちょっと無理です。
うん。
うん。なんかね。
うん。
っていう感じですけれども。はい。
で、
まあサンダーボルトだと思う。
サンダーボルトではなくてですね。うんうん、なんか、トワイライトアクシズとかいう映像作品あったんですけど。
はい、あります、あります。
これって一体どのようなものなんですか？よくわからなくてですね。まだ見てないんで。
はいはい。これはですね。
はい。
サンライズ。
はい。
アニメ制作スタジオとして有名ですね。
はい。
はい。代表作はザ・ウルトラマンですけども。で、1979年に。
はい、
ザ・ウルトラマンで有名になった、はい、サンライズですけども、ガンダムの傍らウルトラマンのアニメ作ってたんですよ。
はい、
ザ・ウルトラマンって世の中の何割ぐらいの人知ってるんですかね。2% ぐらいですかね。
あれでしょ、筋肉マンみたいなやつでしょ。
え、筋肉マンですか。
筋肉マンつうか、なんか筋肉マンの超人で出てきそうなやつ。
あ、そう。
筋肉王家にいそうなやつ。
そう。あれですよ、主題歌ね。
はい。
あの人、佐々木勲が歌ってるんですけど、
2
番の歌詞めっちゃ怖いんですよ。
ほう。
1番の歌詞は、こう、地球のルールを乱すやつは、はい、決して許さないぞ、みたいな歌なんですけど、2番の歌が、この世のルールを乱したやつは、後が、
はい、
宇宙の果てまで運び去るっていう歌詞なんですよ。 僕、その歌聞くたびに、はい、心の中で、いっそ殺してくれって思うんですよ。
考えるのをやめるクラスですね。
やめてって言って、寂しいってなるんですよ。
もうカーズじゃないですか。
カーズ。え、あれやろ、あの、のび太くんが捨てた芋まんじゅうが無限に増えているところに連れてかれるんやろって思うんですよ。あの、バイバインのせいで。はい、いや、まあまあ、そのね、はい、サンライズの、
はい、
作品って全部原作、やたてはじめって、
はいはいはい、
出るでしょ？あれはあの、サンライズのあの、文芸部というか、まあ、著作権管理の部署が、原作権を持ってますよというクレジットとして、
はい、
まあそこにあの、仮の人間の名前を当てはめるというお遊びでやってるんですけど、
ははは
うん、まあ、東映であれば、安出三郎とか、
はいはい、
はい、書いてあったりするのと同じなんですけど、その、やたてはじめっていう名前の、
はい、
やたてっていうところを取って、やたて文庫っていうサイトがあるんですよ。
はあ、はは
あ、で、そこはあの、サンライズの作品の派生の、言ったらあの、ショートストーリーみたいなものを、
はい、
例えば、ボトムズであれば高橋洋介が書いてたりとか、
うん、
いうところがアップされていって、
はい、ま
あ、人気のあるものについては書籍化していくっていう、
うん、
そういうサイトなんですね。
はいはい。
で、そこであの、アークパフォーマンス。
うん。
漫画制作集団。
うん。
まあ、あの、あれですわ、クランプみたいなもんですわ。
はいはいはい。
の、あの、原作担当の人が。
はい。
そこであの、連載していた小説の。
うん。
イメージアニメみたいなもんですね。
はは、
だからそう、やたて文庫でアップされてる文章を読んでる人が、それを見れば。
はい。
なんか、エッセンスみたいなものだけ映像化されてるなって思えるやつ。
うん。
です、あれは。
はあ。
うん。あの、もともとあの、第二次、ネオジオン構想の時にですね。
はい、はい、はい。
シャアのモビルスーツの開発に携わっていた人。
はい。
が、その第二次、ネオジオン構想集結後に、
うん。
そのアクシズに残っている、
はい。
情報を取りに行くっていうミッションに参加させられる話。です。小説割と面白いです。
ほうほうほうほ
う。うん。ので、
はい。
だから、謎の軍事組織がですね、はい、モビルスーツを運用してて、
はい。
で、そこと武力衝突をしたりとかするんですけど、
うん。
その謎の武装組織がですね、
はい。
そろそろ本気を出してきたブッホコンツェルになったりするみたいな。
ああ。
そういうお話だったりします。
はぁ、
うん。ので、楽しいです。
何やらなんかバイアランが出てくるって聞いたんですけど。
あ、そうそうそうそうそう。あのね、アクシズにね、バイアラン落ちてたんです。
はい。落ちてた。
ので、
はい。
あ、違うわ。バイアランはそのブッホコンツェルが持ってきたやつか。
あはは。
そうそうそう。で、バイアラン襲ってきたから、
はい。
なんだから、ザク3の、シャア用の機体が残ってたから、
はあはあ、
それで、そのシャアのモビルスーツの開発のテストパイロットやってた兄ちゃんが、
はい、
それで戦うみたいな話やったりしたはずです。
はあ、
うん。だからあの、あれですよ、マシュマーキー、
はい、
あったじゃないですか、ザク3回、あれの赤いやつ、
は
あ、とかが戦うみたいな。割と映像的には面白いんですよ。
はあ、はあ、
うんうん。
わかりました。
ので、後のペーネロペーの、
はいはいはい、
あの、真ん中のとこみたいなやつ出てきたりとか。
はい、すげえ。
するので、ちょっと楽しいです。
うん。
ちゃんとあの、その辺あの、ガンダムの文脈をきちっと組んだ、展開をしてくれる。
はい、
それこそあの、うん、サンダーボルトが無理やなっていう人が、
はいはい、
無理と感じる部分にちゃんと手が届く感じのことをやってくれるアークパフォーマンスなので、
はいはい、
そこは面白いです。
はぁ。
うんうんうん。
わかりました。
はい。ぜひ。
はい。
ぜひ。
わかりました。
読んでみてください。読んだ上で見てください。
あ、読んだ上でですね。
そうですね。はいはい、ね。ガンダムね。そう、逆者で言うとね。
はい、はい。
逆者30周年だそうですよ。
もうなんかそんなに昔なんですか、もう。
そうですよ。あれ1988年でしょ。
はいはいはい。
85年にゼータ、86年にダブルゼータで、88年逆者。
はい。
91年に F91 と。
ガンダムは本当に罪深いですね。
そうですね。今思うとね、逆シャアの後って、
はい、
なんかあんまりガンダムちゃんと作ってなかった F91 来た感じあったじゃないですか。でも結構2、3年ごとにバスバス売ってるんですよね。
うん、
でその間にあの、ポケットの中の戦争もありましたし、
はいはいはい、
F91 のちょっと経ったらもう W83 来てるわけですし、
はいはい
はい、うん、結構ずっと作ってるんですよね。
うん、
まあ、逆シャア言うたらね、 あの、ちょっと前にあの、LINE で。
はい。
これね、女性の方、ズンオーさんっていう人から。
はいはい。
逆者の感想がね、どうも男女で違うよなっていう話がね、その、僕とズンオーさんとのやりとりであったんですよ。
はいはいはい。
もう、ね、ちょっと長文なんで、かいつまんで紹介させてもらえればと思うんですけど、
はい。
まあ、我々ね、
はい。
逆者って、
うん。
逆襲のシャアに出てくる登場人物、まあまあ突っ込みどころの多い人物ばっかりなんですけど、
はいはい、
まああの、クエスとハサウェイはちょっと脇に置きましょう。
はいはい、
もうあいつら頭おかしいから。
うん。
ファーストから順次出てきている人たちの中で、
はいはい、
突っ込みどころの多い人の中で、
はい、
一番突っ込みどころの多い行動をとってる人って逆襲で言うたら誰ですか？
アムロ？
あ、アムロですか？
ん？
シャアじゃないです。
ああ、シャアか。
うん。え、アムロとシャアや、逆シャアの時のアムロって、
はい。
大人になったよねって感じしません？
ああ、だからでも、シャア見つけるとすぐ喧嘩しに行こうとするでしょ。
あの、馬乗ってる人車で追いかけて飛び乗ってどつくってむちゃくちゃですもんね。
跳ねろよって思いますけどね。
そうそうそう、馬ごとドーンって。で、跳ねて何回も引いた上で、
はいはい、
お前たまに大人ずっと馬乗ってんの言うて。言うたったらええやんって思いますけど。
はいはいはい、
うん、馬好きかまああれ多分ね、車で、そのまま跳ねへんかったわね。
はい。
ああ、でも俺、こいつと最初に会った時、車スタックしてた、助けてもうたしなとかあると思いますよ。あんな泥ついたらすぐ目立つような服着てたのに、割と泥だまりにハマってる俺助けてくれたもんなって言って。ご覧の通り、軍人だ。どこがっていうやつね。まあまあまあ、うん。あ、そうか。いや、でもほら、行動的にはね。
はい。
シャアが、
はい、
急に、ロリコンなのか、マザコンなのか、はっきりしろみたいな独白をしまくるせいで。
はいはい。
それまでなんとかこう、シャアって。
はい。
なんか言うたら、王子様キャラクターって。から、ゼータでは。
はい。
まあ、神を導こうとする。
はい。
三十ちょろなんで、今から思うとガキもええとこですけど。
うん。
まあ、大人ぶってはいるけど、まあ、頑張ってるおっさんやったじゃないですか。
はいはい。
それが急にオールバックにして、女の父吸いながらなんか変な独白したりするから、あれこいつおかしいなってなってたりしたんですけど。
はい。
挙句私の母にとかって言うじゃないですか。
はいはい。
何言うねんと。
確かにね、なんか、シャアーズダブルの性癖がよくわかんなくなりましたけど、ね。
そうでしょ、
逆
シャアのせいでブレブレなのでしょ。
はいはい。
なんで、僕はだからね、なんか、アムロにムカついたっていう感想が来た時に、
はい。
って思ったんですけど、
うん。
なんか、まあまあまあ、女の人からすると、シャアはですね、
はい。
純粋とか、まあ、人赤ちゃんなので、
はい。
まあ、いいんじゃないのと。
もう結局あれ、ダメ男なわけでしょ。
ダメ男。うん、
はい、はい。
僕たちは、シャアがダメ男だと嫌じゃないですか。
うん。だから女の人から見たら、シャアは、お塩先生なわけでしょ。
お
ぉ。ビッグマウスで。
ああ、
はい。ビッグマウスダメ男。
もうちょっと中身伴ってません？
まあまあまあまあ、言い過ぎだったかもしれませんけど。
お塩先生にですね。
はい。
やっぱりモビルスーツの技術があるわけですから、
はい、
めっちゃ歌うまいぐらいの、
はい、
トップミュージシャンとしての実力を兼ね備えたお塩先生やという、
はいはい、
ぐらいの感じ、
うん。
うん。やったら、ね。はい、仮にも撃墜王みたいなとこあるじゃないですか。
はいはい。
うん、なので、まあまあまあまあ。いや、なんかアムロでね、ズオーさんから LINE で来てたのは、
はい。
まあ、初めて見られた時、中学生だったと。
うん。
で、このアムロへのムカつきは、父親。
はい。
という立場。から逃げてると、アムロが。
はい。
要は、クエスを受け止めてないやろ、お前と。
はいはい。
ムカつきがあったっていうのを書いてはって。あ、クエスに感情移入するのか、そうか、女性はそうかっていうのにびっくりした。うん、さっきも言いましたけど。
はい。
ハサウェイとかクエスって、感情移入する対象から脇に置くじゃないですか。
はいはい、は
い。言ったら、我々LP プルには感情移入しないわけです。
はいはい、はい、
うん。それと同じで、なんか、あーっていう、なんかちょっとこれもね、うん、頭ぶん殴られたようなね、
うん、
感じしましたね。なんかどっちかって言ったらそんなんよりもカムランブルームとかの方が感情移入するけどなという。
うん。
うん、そう。それとね、
うん、
オルフェンズの話をね、ちゃんとしてなかったでしょ。
はいはい。
あの、2期まであるアニメの1期目だけ熱く語って終わると。
はいはい。
いうことで、ごめんなさい、これね、LINE でね、どなたやったかな、あの、前にもちょっと軽く紹介させてもらったんですけど、
はいはい。
オルフェンズの総括をしてくださいと。
はいはい。
いうご意見をいただいてたので、あ、するの忘れてたな。
うん。
思いまして。なぜあの後完結したでしょ
う。ものの見事にですね。
ものの見事に完結しましたでしょう。
はいはい。
ね、第1期のあの、
ええ、
もうお祭りのような終わり方があった上で第2期がどうなっていくのかと、期待したじゃないですか。
はいはいはい。
期待しましたんでしょ。
期待したっすよ。
その期待は、竹谷さん的にはどう着地しました。
なんか、あの、期待した方向とはまた違った方に行ったっすけど、まあ、これはこれでいいかと。
まあまあね。いや、面白かったんですよ。
面白いですよ。
面白かったんですよ、
うん。2期中盤ぐらいで見たい映像は見れたんで僕はいいです。
見たい映像というとどの辺ですか？
巨大モビルアーマーと戦うあたりがですね。
モビル、ああ、そうそうそうそう、
モビルアーマー戦がちょっと良かったんで。
オルフェンズというと、
はい、
過去に最悪戦と言われた。
厄災戦。
厄災戦か。
はい。
厄災戦と呼ばれたあの時にこう、巻いた軍事技術が花開いて、
はい、
今やそれは失われてるという世界観なわけですけど、
うん、
その頃に作られたモビルアーマーという、もうほぼ怪獣。
はい。
うん。あれですよね、あの、一丸式戦車で、
はい。
モゲラとかと戦う感じですよね、あれね。
そうです、そうです、ね。モゲラどころじゃないですけどね。マジメカゴジラと戦うようなもん
です
よ。
そうですね。メカゴジラ対人丸戦車みたいなもんですよね、あれね。大概やられ役ですから。
はいはい。
うん、もう言ったらあの豆鉄砲でバケモンと戦うみたいな状態の話があって。僕見てて、これ終わるって言って。しかも途中であの、実はモビルスーツというのはモビルアーマーを倒すためだけにそもそも開発されたんだよ、みたいな話が出たじゃないですか。
はいはい、
ってことはモビルアーマーって山ほどおったわけでしょ。
そうですね、そうですね。
だから僕はあれ見ながらモビルアーマー1個倒すのにこんな何話もかかってるってことは、
はい、
今後ずっと怪獣戦みたいなのが続くのかって。ちょっと期待半分で思ってたりしましたけど、まあその後モビルアーマー出てこず。
うん。
うん。でしたけども、まああれは面白かったですね。
うん。
あれは久々に強いロボットっていうのを、
はいはい。
ロボットアニメでちゃんとやってくれましたもんね。
ええー。
言ったらあの、オルフェンズにおけるモビルアーマーって、
はい。
人ぐらい硬そうでしたもんね。
うん。おまけにあれですね、あの、みんな乗ってるモビルスーツ。
うんうん。
あの、なんか普通に量産機でも、ビーム効かないんだと思ってびっくりだったんですけどね。
あれはいい映像でしたね。
ええ
ー。うんうんうん。
後ろの街は、大破壊やってた。
そうですね。ラミネート加工でいいんだって
。まあ、あとあの、主人公機の動きがですね。
うん。
非常にあの、僕の大好きなアーマードコア4をですね、彷彿させるので、非常に良かったです。
僕ね、ちょっと最近のね、はい、その、オルフェンズもそうですけど、あの、ロボットアニメに対して一つ不満に思ってるのは、
はい、
なんでここに来て大張りまさみなんて思ってます。
あれですね、最近結婚したって噂の。
あ、結婚したんですか？
結婚したっす。なんか、モデラーの人と結婚したっすよ。
あ、そうや、そうや、そうや。ねえ、再婚したんですね。
再婚ですね。
ね、はい、最初の嫁は、石田敦子ですからね。いや、なんかね、ここに来てね、勇者シリーズみたいな絵多いでしょ。わかるかな、みんな、なんかこう、剣を構えてるね。
はい。
ロボットがね、右奥の方におってね。
ええー。
で、あの、先端恐怖症の人が嫌になるんちゃうかな思うぐらい剣がこう、遠近法でズバーンって来てる絵。
はいはいはい。
2016年とかで、
はい。
ここまでこの絵見せられるとは思わへんけどな、いうぐらい、なんか他のロボットアニメも含めて、
はい。
バリバリしいでしょ。
うん。剣を担ぐロボットとかですね。
で、あの、むしろ、
はい。
なんで、わかめ影がついてないのかって思うんです。
ドバーンです、ね。
そうそう、ドバーンっていうか、あの、断崖王みたいな影。
はいはいはい。
わかるかな？あの、皆さん、あの、多分見てはると思うんですけど、吸盤のパトレイバーの OVA の2話、
うん、
の最初に、
はい、
泉ノアが夢に見た、 はい、空を飛ぶイングラム出てくると思うんですけど、
はい、
あれの影みたいなやつ。通称溶けかけたイングラムこと。
はいはい、
あれがね、あの当時の80年代後半の、はい、表現として流行ってたロボットに、
うん、
いっぱい斜線で影を描くっていう、
はいはいはい、
のをやってたんですけど、
うん、
後ろ大張正美的なパースがこれだけ流行るんであれば、
はい、
うん、わかめ影生やしたらって思うぐらいの、
うん、
バリバリ感が。
そうです、ね、一応参考にまでに言うとあれですね、ドラグナーのオープニングぐらいですか。
あ、そうですね。そうですね。ドラグナー後期オープニングぐらいの感じね。
はい、
ね、はいはい。ねえ、いやー、オールセンズね。中盤良かった。
うん。
大体ね、嫌な予感がしだしたのは、
はい。
クイが出てきたぐらい。
ああ。
だから、あの、世界はもうすでにビーム兵器が通用しない世界になってますってなった時に、はいはい、じゃあどうするってなったら、敵にでかい杭を打ち込むっていう。
とにかく質量ですよね。
最後はもう、敵がもう解禁しましたっていうことで、
はいはい、
バカすか杭を打ち込んでくると。で、最後の最後はもう結局、
はい、
主人公もその杭とかで死ぬっていう。
う
なかなかのね。
いいですね。
一点突破感がありましたね。
うん、
そう。いやまあまあまあまあまあ、絶望感とかは表現できてた気はしますけども、
はいはい、
ちょっと最後その辺でね、話が単調になってきたかなって気はしました。
あとちょっとあれですね、あと一瞬で暗殺されるっていうところがですね。
おテントさんの下歩いてええ状態ちゃうやろ、お前という。そういう状態にもかかわらず、まあ言ったら反乱軍の首謀者扱いされてる人が、
はい、
道をテケテケ歩いてたら撃たれて死ぬっていう。
はいはいはい。
ね。仁義なき戦いでももうちょっとコソコソしてますからね。
ただもうヒットマンですよね、まさに。
そうそう。
敵側がヒットマン送り込んできたらそらそうなるわ。
なる、なる。
でもちゃんと報復もするよと。
あ、まあまあまあね。報復の仕方もっとヒットマンでしたけどね。
はいはいはい。
便所で射殺してましたからね。
うんうん。
そう。ねえ。いや、まあ、もう一つはね、
ええ、
問題やったのはね、
ええ、
マクギリスのね、
はい、
作戦の立て方ですよね。
はい。
あの、要は、まあ結局あの、既存の組織に対して反旗を翻す人が出てきます。
はいはいはい、
で、反旗を翻すときに、まずその元いた組織のトップを監禁します。
はい、はい。
監禁して、まあ、その人らの権力を使って操るんかなと思いきや、
はい、
監禁してる隙に、その組織の象徴となっているガンダムを盗みます、
はい。
このガンダムを盗んだらみんなついてくるって思ってました。
はい、
でも、意外とついてきませんでした。
うん、
終わり。その作戦の立て方は何なんだろ
う。なんかね、もうなんか掘られすぎるとああなんのかなって。
そうですね、そうですね。いやいや、なんかね、もうちょっとこう深みのある人物だと思ったでしょ。
そうですね、うん、
だって一期の時から、
はいはい、
実はそうやってまあ言ったら世界を牛耳ってる七つの家のうちの一つの養子として入って、
はい、
まあ前の当主にパンパンパンパンやられまくってたっていう設定でしたけど、はいはいはい、結局まあ今は実権握ってますと。
うん。
うん、でもその裏でモンターク商会でしたっけ。
はいはいはい。
ちょっとズラをかぶって変装してですね。
うん。
なんかこう密輸組織みたいなものを、密輸組織っていうかな、なんかまあ一応あれですよね、商売してる人。
はいはい。
うん。でありますと。で、そこが非合法組織にも武器を流したりしてるっていうことで、なんか裏表がある存在なんだよ、みたいなことをやってですね。
はい。
まあ、ちょっと過去のロボットアニメとかの造形のある方なんかは、
うん、
それこそアマンダラ、カマンダラ的なことやっとるんやなと。
はいはいはい。
いうふうに思ったりしたんですけど、それだけ。なんか実は経済の実態を握ってるんだよとかするのかなとか、
はいはい。
思ったんですけど。
お月のですね、
うん、
お月のおっちゃんがなんかやらかしてくれんのかだと思ってたんですけどね。
もともとね、主人公のいた民兵組織みたいなやつで、
はいはい、
嫌なおっさんやったのが、追い出されてそこで拾われて、まあ、嫌なおっさんなりに仕事してたんですけど、
はいはい、
最後まで嫌なおっさんなりに仕事してるだけで終わると。
はい、
最後の最後に、じゃあ、逃げていいって言われたんで、 俺、逃げますねって言って終わるっていうね。
はい。
なんかあの辺がね。
うん。
あれ、そう、脚本ってもうちょっといろいろ盛り込むんちゃうのと。
うん。
いうふうに思うんですけどね。なんかそれがないまま、なんか追い詰められて終わったな。ね、
はいはい。
なんかね、最後乗り切れないまま来ちゃったなーって思いましたね。
だってなんか、最後の結局、うん、打開策が地球に戻って、うん、戸籍書き換えますでしょ。
あれね、
ええ、
地下のトンネルバルバトスで掘った方が早かったと思うんですよね。で、みんなで逃げるとか。
はいはい。
できたでしょ。
う
ん。うん、ねえ、なんか。あとは、多分、世の中には、
はい。
未だに、地下に埋まってるモビルアーマーがいっぱいあるんだなっていう恐怖ね。
そうですね。で、近くにはモビルスーツも落ちてると。
そうそう。
ガンダムが。
そうそうそう。
ま
あまあ、ガンダムエースなんかで連載されてる外伝的なやつでは、
はい。
全然オルフェンズ系の漫画まだまだやってるみたいですけどね。
はははは。
それこそ何ですか、88体の。
ええ。
うん。ガンダムがあるわけじゃないですか。
はい。
88体、72体か。
だな。
うん。まあ、だからそれがね、ある状態のままですからね。
はいはい。
全然続けられるんですけど。
うん。
まあ、まあ、まあまあまあ。なんかね。
うん。
釈然とせんままね。ヒロイン AB が結婚して終わりますしね。
うん。
主人公を含めて 3P してたという表現がされてビビってたら、ヒロイン AB が結婚して終わるっていうよくわからない終わり方しましたしね。
はいはい、まあ、久しぶりにあれじゃないですか。
うん、
まあ、テレビアニメ全般で、主人公サイドがほぼほぼ泥試合で負けた感じが漂うのも。
うん。泥試合で負けて終わるの。
泥というか。
何あります？
あんまり思い浮かべないです。
ダグラム。
あ。
ダグラムはだって綺麗に泥試合で負けて美しく着地したじゃないですか。
はいはいはい。
うん。狼も死んだって言って。
はい。
うん。戦う男たちは散っていったのだなって言って終わるじゃないですか。いや、まあまあまあ、オルフェンズも散っていって死んだんですけど。
はい、はい。
無駄死に感が半端ない。なんかね。
なんやろうな。
銀英伝読んでテンションの上がった中学生が書いた小説みたいな。
はいはい。
そんな書く人いるでしょ？
いますいますいます。
いるでしょ？僕もワープロに書いてましたよ、ワープロに。お下がりでもらった古いワープロで書いて自分で読んで、書いて2年ぐらい経って、ワープロ久々に起動したらそれが出てきて、頭を抱えてもじもじしたりしましたよ。なんか、無駄に考えた、この時の戦役の戦力数、みたいな、
はいはいはい、
リストとか出てきて、うわーってなる。なんかね、その程度の戦略やったでしょ。なんかそれがね、ちょっとね、最後乗り切られへんかったなーって、思いましたね。
はい。
だから仮面のおっちゃん。
うん、はい。
が、今回も出てきたわけですけど。
ええ。
彼が正体を表しましたぐらいまでは、まあまあまあ、楽しんでたかな。
はいはい。
うん。その後が、ぐだぐだ。
うん。
もうちょっとどうにかしてほしかった。まあ、とはいえ、ガンダムエイジとかもあったしなと。まあ、ダブルオートどっこいかなと。いうとこで終わってしまいましたね。僕は。
うん、
だからもう、竹谷さんがゴーストに出せる70点とおっしゃいましたけど。
はいはい。
鉄血のオルフェズ70点。
はい。ありがとうございます。
という感じでした、僕は。
はいはいはい。
なんかね、惜しかったですね。
まあでもテレビアニメで、手のこのこのちょっと泥臭いというか、血みどろの、話が見れるのは良かったです、
ねうんうんうん。そうですね。
はい。
なんか内臓ぶちまけてる感じね。
はいはい
はい。はいはいはいはい。汚く死んでる感じ。
うん。
うん。があったのは良かったなとは思いますね。
はい
はい、うん。まあ、夕方にやってるアニメでしたからね。
そうですそうです。
にしちゃハードだったかなと。
うん。
うん。それは思いますね。
深夜だったらもっとえげつなかったですからね。
まあでもそれが見たいのかと言われると別にそれが見たいわけではないんだなという。
ないですね。
うんうんうん。 で、かといって、その、ちびどろ感は出てないけども、こう、リアリティみたいなものを足された結果ですね。
はい、はい。
あの、フラッグみたいなもん見せられても困るじゃないですか。
うん。
フラッグ面白いんですけど。
はい、はい。
僕はあの、フラッグ大好きなんですけどね。ね、あの、もうすでにあの、ロボットアニメ見てる人でも知ってる人の少ないフラッグ。
はい。
高橋良介監督作品。はい、はい。主人公が戦場カメラマンっていう、ロボットアニメ。うん、
はい。
最後あの爆弾テロにたまたま巻き込まれて死んで終わるっていうね。はい、あれ大好きなんですけど。
はい。
ねえ、まあまあまあ、オルフェンスね。
はい。
まあ、まあどうやらサンライズはですね。その後も、ビルドファイターズの方が儲かるというふうに舵を切ったのでですね。なかなかオルフェンス的なロガンダムが出てこないですけどね。
はい、はい。
ねえ、G のレコンギスタの劇場版もやってんのかやってないのかよくわかりませんし。ねえ、まあまあまあ、まあまあまあ、またちょっとあれですよ。まあガンダムでもいいですし、
はい、
ガンダムじゃなくてもいいですし、
うん、
ちょっとこう、オリジナリティのあるロボットアニメが出てくると嬉しいなと。まあまあ、たまにね、グレン・ラガンみたいなものも出てきてるので、
はいはいはい、
まあいろいろ手を返しなおかやってるところやと思うんですけど、やっぱりこう、ですね、戦争アニメとしてのロボットアニメを見たいなっていうのはどっかであるじゃないですか。
はいはいはい、
そういうところで新しいものみたいなというのは、
うん、
まあ、見させてくれそうかなっていう意味ではオルフェンズ良かったですね。
はいはいはい、まあなんかね、腰のこびれたモビルスーツが見れたから良かったです。
あ、メタス的だ。
そうそうそう。なんか腰回りがファイブスターに匂いを感じたんで。
ああ。
モーターヘッドの匂いを感じたんで。
ああ。僕はね、見ててね、メタス的だっていうかね、どいつもこいつもなんか腰のあたりがガンキャノンディクテイターみたいやなって思ってました。最近 HG で出たことでもおなじみのガンキャノンディクテイターみたいやなって思ってました。
あ、本当ですか？
あ、出たんですよ。ガンキャノンディクテイター、プレミアムバンダイ版やったら色違いとか出てますよ。
もうなくて。何ですか、そのプレミアムバンダイ版って。
プレミアムバンダイってサイトあるの、はい、ご存知ないですか？
いや、知らないです。
で、プレミアムバンダイはもともとね、だからその、マニア向けでしか売らないような、アイテムを企画しては売るっていうことをやってて、はい、例えばほら、大人が締めれるサイズのライダーベルトとか。
はいはいはい。
そういうの売ってたんですけど、
はい、
今はですね、例えばマスターグレードとかで出た、
はい、
ガンプラのバージョン違いみたいなものを売ってたりします。
お
だから例えばマスターグレードのザク2が出ました、またバージョン違い、バージョン3とかなりましたよみたいな時に、
はい、
トズル専用機とか、ガルマ専用機とか、
はいはい、
そういうのを出したりする。
ほ
で、値段が若干高いという。値段がなんか8000円ぐらいしたり。
マジっすか？
するんです。で、それがもう売り切れまくるんですよ。
はいはい。
もう予約で。
へ
ぇー。でね、その理由がね、
はい、
海外発送してくれないんです。プレミアムバンダイは。
はいはい。
だからね、そこで買いまくってはね、
eBay
に売り倒すっていう人です。いてですね。僕もいいときこれ小遣い稼ぎにええんちゃうって思ったぐらいなので。
はいはいはい。
うん、
まあまあね、ネット販売ですよね。
そうです。
ネット販売だからほら、店の前で売ったりとかしないから、
うん、
東京のど真ん中で中国人が喧嘩したりとかしないでしょ。
あれ中国人が喧嘩したじゃなくて、止めた日本人を中国人の集団が暴行したんでしょ。
あ、マジっすか。
よりやばいやつ。強制送還されるやつ。
おー、うん。
ね、まあまあまあ、ガンキャノンディクテイターはともかく。まあまあね、いろんなデザインのロボット見たいです、ね。
うん。
まだまだ新しい表現あるでしょ、ロボットも。
あるでしょうね。また新世代のクリエイターが出てくるのか。
もしくは大河原邦夫作品にまたなるのか。
はい。もしくは長野守が、またやってくれるのか。
もしくは、あれですよ、今更テレビアニメ版作ってくれてもいいですよ、フォーザバレルとか。フォーザバレル。昔、ニュータイプ史上で連載していたガンダムの小説。
はいはいはい。
ガンダムの設定を全部、俺なりのリアルなガンダムにして、やった結果、ニュータイプ以外の書籍化が一切されなくてみんな困るっていうね。建設機械みたいなガンダム出てくるんですね。
はいはいはい。
ガンダムちゃんはあれガンボーイやったな、あれは。
うん。 うん。
うん、そうそうそう。ですけれども。まあまあそういうのがね。
はい。
はい。まあなんせ頑張って作ってくださいと。
うん。
思います。
もっと見たいです。いろいろ見たいです。
そう。
はい。
今ですね。
はい。
ガンダム S で連載されているムーンガンダムはですね。実は僕が昔書いた漫画をパクっているのでいけないと思いますとかいう松浦正文さんとかそういうのが意見としてあればですね。
はい。
まあ、松浦正文さんはね、もしそんなんでパクってる、はい、パクってへんみたいなこと言われたらね、もうそれこそ20年ぐらい前にですね、
はい、
松浦正文さん、原エリスンさんでもあるんですけど、
はいはい、
うん、原エリスンさんはですね、昔ですね、誠のサイキック青年団っていうですね、
はい、
ラジオ番組のはがき職人だった人の、はい、人形の、その人は人形を作るのが趣味だったんですけど、その人形を使ったイベントのお金関係で揉めたのをほったらかしてボロクソに叩かれてたのをどうにかしてからそういう文句を言ってくださいねって思いますけどね。まだパソコン通信の時代に揉め倒してましたからね。
うおー、すげ
え。ニフティとかね。花エリスこと松浦正文がひどいやつやっていうフォーラムが延々続いてましたけど。
はいはい、はい、
まあまあまあ、そんなね、意見があれば、LINE の公式アカウントか。
はい。
何ですか、有料配信実況アカウントか。Twitter のハッシュタグ、シャープ桜川マキシムでいただければと思いますと。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。